夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
今回も始まりました、うちぐだ。旦那担当のアッキーです。
嫁担当のうたです。
はい、本物の夫婦です。このラジオはうちら夫婦が家庭や仕事、その他諸々の雑談を垂れ流す番組です。
しょうもない雑談がメインなので間違いなどがあるかもですが、適度に聞き流しながらお楽しみください。はい、50回オープニングです。
50回
50回。
とりあえず来たね。
一つの区切りを迎えました。
まあ50とはいえ、うん、100に比べると、
うん、
そんなに区切り感が薄まるとはいえ、でもまあ50は
そうだね、
ひとまず区切りだね、うん、なんとかここまで続いたね。
そうそう、ほら戦国時代なんて人生50年とか言ってるくらいだから、
ちょっと違うけど、まあそうだね。まあ50っていう数字にフォーカスしたくて言ったんだろうけど、うん、まあそうだね、うん、
そうそう、人生50年ね。一応50っていう区切りの回ということで、歌が仕切ろうかなと思っています。
毎回の10回区切りね。
そうそうそう。で今回は50回ということで、一応我々の中で記念だねじゃないけど、そんな感じの回なので、本編ではちょっとね、今まで1回目からやってきた内容をちょっと振り返りながら、ちょっと思い出しながら語ってみようかななんて思っています。
ちょっとこう特別会的な、
そうそうそう、
記念会的な、
うん、そんな
ベタな
ベタな、
こってこてな
そう言わないな一応ね、50回どういう内容にするってアッキーと話しする前までは漠然と、50は歌の仕切り会だから何の話しようかなってちょっと考えて思いついたネタはあったんだけど、これは次の60回に撮っておこうかなと思います。
え、それオープニングトークのネタ的にって意味？
そうそうそう、
それは10回後まで
うん
寝かせといても腐らないオープニングトークのネタなのかな。
多分ね、どうでもいい人はどうでもいいネタだからいいと思う。
タイミング的な問題はないわけね。
うん、特にない。言ってしまえば、なんだろう、歌のちょっと忘れられない出来事的な扱いだから。
あ、じゃあそれを60回まで撮っておこうっていうことね、
うん、
60回までに絶対なんかさ、
うん、
またそれ相応の話したいネタぐらいできるでしょ10回もあれば、
まあ、もし言いたくなったら途中の回でもぶち込むわ。じゃあ
そうだね、まあ、60まで伸ばす話なのかっていうのはあるけど、
うん、
まああれだよね、それは今回の50回の話にわざわざ乗っけるほどのものではないなっていう、
そうそうそう、
50回っていうのの、
うん、
まあ、ノイズみたいになるなっていうのだから、
うん、
撮っておくんだよね。
そうそうそう、
撮っておきたいわけではなくて、
うん、
今この50回の話に差し込む必要はないなっていう判断ってことだよね、
うん、ちょっとそぐわないなって自己判断が働いたので、まあ一応60回用の話のネタに撮っとこうかなって、まあ、そう言ってちょっとなんか期待感はちょっと出ちゃうかなと思ったんだけど、全く期待しないで頭の片隅によかったら置いといてください。
そしてそぐわないっていうのが、
うん、
そんなにポジティブな内容じゃないっていう意味でそぐわないって言ってるんだとしたらどこだろうが記念会に基本登場する歌のやつは、
うん、
基本、
うん、
微妙になるよね。
そうだね。いやでもね、そのそぐわないはあくまでその特別会にはちょっとそぐわないかなっていう、普段のこの雑談には多分合ってるといいなくらいの、
まあちょっとじゃあ50回プレミア感を出していこうよっていう方向性なわけだね。
そうそうそう、それそれ、そういうことで、
うん、
はい。じゃあ特にオープニングぐだぐだ話すこともないので、本編でいっぱい話しましょうか。
じゃあ、
うん、
50回の記念会を早速入っていこうっていうことだね、
はい、そうですね、
はい、
はい、では本編お楽しみください。
楽しめるかはわからないけど、お楽しみください。
はい、これでオープニングおしまい。
おしまい。はい、というわけで今回の本編では50回を記念して、ここまでの内蔵をちょっと振り返りながら2人で話していこうと思ってます。
思ってます。
完全に自己満感のちょっとある企画ですけど、よかったらお付き合いいただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
まあ50回やってきて、うんうん、スタートが半年前、
うんうん、
約半年かけて、内蔵は週2回配信だから、
うん、
まあ、ずっとやってきて、うん、ここまで一応途切れず、
そうだね、
唯一休んだのが、うん、その年始の一番最初の1回目。
ああ、そうだそうだ、お休みさすがにさせていただいて、
だけはちょっとお正月休みを取ったけど、
うんうん、
それ以外は、まあ、週2配信結構更新頻度は高い方だと思うけど、
うん、
一応続いてきたわけだけど、
うん、
始めた頃のこと覚えてる？
そうだね、私さ、なんだかんだでこう最初からさ、どういうことを話したかってノートに簡単にメモしてるじゃん、
うん、
それをささらっと見てるんだけどさ、ま
あ、今目の前にね、
そうそうそう、
そのノートがあってね、
あるんだけどさ、なんかもう自分何話したかなと思って見てたらさ、第4回でさ、初めてやったゲームの話したよね。
したね、うん、
でさ、なんか多分アッキーがスーファミでマリオのやつって書いてあるね。
うん、マリオだね俺は。
で、私ファミコンでエリカとサトルの夢冒険って言ったんだけどさ、
うん、
それについて誰も何も反応しなかったなと思って。
まあまあね、そのなんて言うんだろう、ちょっとこう大学の時のブログ状態みたいな感じはちょっとしていて、
うん、
その俺は大学の頃ブログはやってなかったんだけど、
うん、
ブログをやってる友達は結構いて、
うんうん、
でなんだかんだ周りの友達はみんなそのブログを読んでるんだけど、特に反応はなくってでその友達が言ってたのが、
うん、
なんかみんなが読んでくれてるのかどうかがわからないって言っていて、
うん、
今になってその言葉の意味が実感としてよくわかる。
確かに
一応更新はしていってるんだけど、
うん、
そのどれくらい届いているのかっていうのが、
うんうん、
こう実感がすごく湧きづらい。
あ、確かに毎回ね反応してくださる方とかね、
そうそう、
うん、
だからこそ逆にこう、
うん、
なんだろう、コメントくださる方とか、
うん、
あとはハッシュタグ内蔵つけてくださる方とか、
うん、
そういった方の声がすごくありがたいし、
ね、
こう見てるだけで嬉しかったり、
うん、ニヤニヤしちゃうよね、
うん、するんだけど、
うん、
ただそれ以外のところでリスナーさんにどれくらい届いてるのかっていうところが未知数すぎて、
うん、
ちょっとこうなんだろうね、そこはドキドキするね、
うん、ドキドキする、
うん、まああれでしょ、歌的には、
うん、
エリカとサトルの夢冒険の反響が欲しいんでしょ
う、うん、どれくらいの方が知ってるのかなっていうのが、多分ねだいぶマイナーなゲームだとは思ってるんだよね、そんなに有名ではないっていうのは知ってる、分かってるんだけど、どれくらいの方がこのゲームの存在を知っているのかっていうところはちょっとね気になるね。
だから純粋に 知ってる人がいなくてこの状況なのか、うん、それとも知ってる人は意外といるけれども、うん、内札にただ単に反応がないだけなのか、うん、そこは測りかねる、
う
ん、
そう
っていうことだよね。
そうそう、なんかこのゲームの話してたらさ、ちょっとやりたくなってきたよね。
そう、まあ、ポッドキャスト系っていうか、まあ、ネットラジオ系も反応がガンガン出てる番組と、
うん、
こうそこまでこう出ない番組で言うと、うん、内札はそこまで反応が今のところたくさんどんどん出ているっていうものではまあないから、
ね、確かにね、
そこまでこうリスナーさんとたくさん交流してっていう風にはなってないものではあるけど、
うん、
やっぱりこう気にはなるよね。
まあね、でももしね聞いてくださってる方がくすって笑ったりね、ほっこりしてくださっているのだから、それはそれですごく嬉しいので、
まあね、うん、大元はそこだからね、
うん、
うちらはうちらで楽しんでこれをやっていって、
うん、
それがなんだろう、あ、いいなって思う人に何らかのプラスに足しになっていければなっていうのがそもそもの話だから ね、
うん、
まあそういうところはありつつ、
うん、
ありつつその第4回があったねっていう、
うん、あったねっていう話。アキーはどこら辺の回っていうか、どういう話なんかある？
一応今回、
うん、
その50回の振り返り会にしようっていう風にまあなったから、
うん、
俺は俺でちょっとこう過去のもので、
うん、
話のネタとして用意してきたものはあるんだけど、
うん、
俺はどっちかというと特にこの回がみたいな話ではなくて、
うん、
あ、初期こうだったなみたいな話が多いから、うん、歌がもしそのノート見てって印象深い回を先に言があるならそれを拾っていくっていう進め方でもいいよ、
うん、なるほどね。どうだろう、結構こう見るとさ、やっぱりその時の子育てのこととか、
うん、
こういう思い出あるよねっていうのが結構あって、ね、なんか記憶の整理じゃないけどそういうのにすごい役立ったなっていうのはあるなって今ノート見ながら思ってた。
そうだね、
うん、結構なんかこれ最近だったよね、なんだっけ、こっちでさ、またさ新しい前方後円墳が見つかったみたいな。
ああ、40回台前半ぐらいかな。
そうそうそう、なんかそこら辺の話もさ、正直うろ覚えだけどさ、もうちょっとなんか好き勝手に喋ってもいいかなってちょっと思いつつ、
あれ以上
あれ以上普通になんか歴史好きだからさ、そういうところでさ、なんかもうちょっと好き勝手に話しちゃうのもありなのかなって、まあ、これはちょっと先の話になっちゃうけど、
おうおうおお、
うん、ただちょっとそういう回、趣味の会話面白いな、面白かったな。
あ、でも歴史ネタでもうちょっと作っても、
うん、
コーナー作ってもいいかもねとは思った、
うん、
前方後円墳の話した時って内札にしては反響があったんだよ ね、
ね、皆さんやっぱ好きなのかな、
うん、歴史ネタっていうか、
うん、我々多分鎌倉以降弱いよね。
あ、鎌倉まで行ける。俺平安以降弱いよ。
平安まだ行けるっしょ。
まあ、あの、なんていうの、中学社会のレベルでいいならできるよ、
うんうん、
俺はだって高校の日本史やってないからね。
そうだよね、
うん、俺の歴史の知識は中学までで止まっていて、
うん、
そっから大学で自分の専攻 専攻分野の知識だけ、
うん、
急ごしらえで作り上げた歴史知識だから、
うん、私なんかね、ちょいちょいその高校の日本史の先生がすごく面白い先生で、
ああ言ってたね、
そう、なんかいまだに、なんだろう、豆知識で教えてくれたことだけ覚えてたりする。
あの、本当に歴史の知識が深い人ができる授業をやる先生だったんだよね、
うん、そうそう、あの山川日本史の教科書だったんだけど、高校下のこの欄外 とかでさ中書きみたいな感じでちょっと細かい補足とか入ってたりするんだけど、その欄外だけで授業75分だったかな、使い切った先生だからね、ページが進まねえっつって
全そこの話じゃないんだけど、一コマ長くね。
うちの高校ね長かったの、あの前ちょろっと言ったっけ、うちの高校2期生当時珍しく2期生で、で一コマが確か多分75とかだったと思うんだよね、60分超えてて。
75ってことは、うん、午前で3限までしかできない。
そう3限してお昼食べて午後に2ないし3だったかな。
へえ。
そう1つの授業がめっちゃ長いから最初きつかったよね。
まあ、
うん、なんかね大学一応進学校を歌っていたから大学の授業って90分とかだったじゃん確か。それに早くなれるようにっていう意味で確か長かったんだわ。
へ
え。お腹すくんだ。
いやでもそれは関係ないでしょ
もう三限になったらもうねみんなグーグーグーグーなってんの。
だからそれは別に関係ないでしょうちらの感覚で言う予言だから。
まあそっかそうだね関係なかった。
関係ないでしょ、そこは一コマの長さの問題じゃないでしょ
違ったか、うん、私のお腹の問題だった
まあでも歴史ネタじゃあ作っていってもいいかも ね、
うん、ちょっと久しぶりに勉強もしたいなってちょっと思った。歴史の別に歴史とは言わないけど、あとはなんだろう、結構そうね仕事の話とかも、私の場合は校閲ネタしか出てないけどさ、アッキーの農業をこんなことしてるとか写真でこんなことを教えてるとか結構ためになるなと思って聞いてたかな。
まあいいんだよ別にあの、うん、雑貨屋関係でで
も知識がもう10年近く前になっちゃうから多分もうだいぶ進化してる。
いや進化してるだろうけど、うん、でも全部がガラッと変わってるわけでもないでしょ
う、まあ、多分そうね、私やってた内容だったらそうね大元変わってないかも。
歌がだって言っても一番ちゃんとやった仕事って雑貨屋さんじゃん、
う
ん、
そうだね。
それでコーナーが取れればそれはそれで今だって校閲校正ネタは二人がかりで話してるけど、
うん、
もうフォトグラファーネタと農業ネタは基本俺がダーって喋る回みたいになっちゃってるから、うん、バランスが悪いといえば悪い気になってるんだよねそこは、
うん、
でその2本のさ、
うん、
コーナーのバランスでもさこうなんていうの、俺がバーって喋るものだけで2本にしちゃうとなんか違うなって思うから、
うん、
その写真ネタの時とか農業ネタの時はもう一本の方はじゃあなるべく歌が喋れるようなトークテーマにしようとかやってると、
うん、
より狭まってくる内蔵は一応なるべくこう同じジャンル、
うん、
トークのジャンル、あの家庭とか仕事とか、
うん、
グダグダとかコーナーカテゴリーを作ってるけど、それがなるべく2回連続では出てこないように一応気をつけて構成してるんだよね毎回、
うん、
っていうのが選択の幅が広がるから、
うん、なるほど。そうね、私のじゃあ覚えてるその雑貨や知識等々をどこまで話せるかちょっとすぐ終わりそうだけど、
まあそうね、トークテーマを作れるかどうかにはなるけどね、うん、
まあテーマになるのはもしかしたら厳しいかもだけど、何回かに分けて話せるかもだから、そこもちょっとじゃあ次51回目以降からちょっと考えてみようかね。
そうそう、あの俺は何だろう、おしゃべり野郎な
ちょっと待って、有吉さんのなんかあれが出てくるけど
あのね、その単語がちょっとこう、うん、農業っ 農業ポッドキャスト界でおしゃべりクソ野郎っていうフレーズが、
うん、
あのちょっとこう、うん、出てきやすい環境が一部あってあの農業ポッドキャストを聞いてる方で、うん、分かる人は多分どの番組の話をしてるのかっていうのはピンとくると思うんだけど、そこのつながりでこうおしゃべりクソ野郎っていうフレーズを今とっさに出そうになったんだけどあまりにその甘すぎるって思って、うん、おしゃべり野郎ってちょっとふわっとイントネーションを変えたんだけど、まあ、話を戻すと、
うん、
まあ、2人でやってるネットラジオだから、
うん、
だし俺一応発案だから、
うん、
俺は結構しゃべるんだよ。だから俺の声が入ってない回ってほぼないのね。
そうだね、
俺はなんだかんだしゃべってるから、うん、ただその写真ネタとか農業ネタになると、
うん、
歌があんまりこう言葉を入れれなくなってきて俺がずっと喋る回っていうのがあって、うん、逆に歌だけがほぼ喋ってる回みたいなのはあんまりないから、そこができてくると、なでもどうかな、それ作ったところで俺多分質問とかガンガン
入れて
突っ込んでいくんだろうなとは思うけどまあでも、
うん、
でも歌メインの回がコーナーができていくと、
うん、
それはそれでいいかなとは思うけどね。
そうだね。じゃあちょっと私が雑貨屋で得た知識をちょこちょこっと話してみようかな。また
じゃあお仕事ネタが4ジャンルになるかもしれないっていうことだね。
出したら全2回とかで終わりそうな気がする。
4ジャンルになるかもしれないってことだね
全2回で終わると思う。
もっと言えば俺はまだ4足目のわらじというものを一切
出して
その刀は抜いていないから ね,
ね、言ってしまえばさ、ほらでもさ、写真と農業はさ現在進行形でさいろいろ動いてるからさ、ネタはさ降ってくるとかできてくるわけじゃん。でもさ私のって過去の話だからさ、もうストップしてる話だから。
もう分かったよ。やる前に予防線を張るなよ。
すいません。
こねくり回すにはとりあえずやってみようぜっていうので始まってるネットラジオなんだから、とりあえずやってみたらええやん。
そうだね。とりあえずじゃあちょっと話す内容ちょっと考えとこうかな。
じゃあそのうち出てくるかもしれない歌の雑貨屋編の話。
うん、
はい。
こう置きたい。
ちょっと作ろうかね。
ね。あとはもう旅行の思い出とかがやっぱり蘇ってくるよね、話すとね。
そうだね、うん、やっぱり定期的に掘り起こしてみると、
うん、
また更新されるっていうか
ね。やっぱり話してるとだんだんあれもあったね、これもあったねって映像付きでなんか思い出してくる。
そうせっかくのね思い出なら、うん、それも掘り起こして、
うん、
ね、風化させたくないっていうのもあるから、
ね、
うん、思い出すきっかけにはなってるよね、
うん、
そう考えるとさ、
うん、
ネットラジオ全然関係ないけど、
うん、
お土産の意味ってあるんだなってちょっと思う。
お土産？
お土産、うちら別にお土産買ったりとかそんなしないけど、
うん、
その知り合いへの消え物とかしか基本買わないけどさ、
うん、
たまにあるじゃん、あのよくわかんないペナントとかさ謎の置物とかさ、うん、あるけど
あ, れ、ね、
ああいうのをああいうので謎だけど、
うん、
思い出装置としては、
うん、
やっぱ役割あるのかもなって思ったりもする。
そうだね、見ると思い出すっていうのはね、
まあ、俺なんて言ってしまえばそのために写真を撮ってると言っても過言ではないからね、うん、
写真見るとやっぱ思い出すよね。
あのちなみに写真は、うん、そのフォトグラファーとしての仕事としての写真、
ね、そう、うん、そうだね。
で人間目の前のことすごい覚えてられるような気になるけど、
うん、
忘れていくからね。
忘れる、分かる分かる。さあ私もだいたい拾い上げた気はするから、
とりあえずじゃあさ、
うん、
強く自分の中で強く印象に残ってる回ぐらいは。
強く印象に残ってる回
ねえな。
なんだろう、全部なんだかんだでいい感じに。そうかね、でもなんだろう、
俺はちなみに、
うん、
普通回だと印象に残ってるのは、 ハワイの1回目
あのまず出だしのあの
多分ね、ハワイの1回目がね、うん、初めてね、うん、通常のコーナーでね、うん、どえらい収録時間になっててで撮ってた時ももうかなり深夜、
うん、
多分あれね深夜2時とか3時ぐらいに撮ったんだよ、うん、ハワイの1回目って、
うん、
それでもうグダグダも加速して途中からもう時計もほぼ見ないまま喋って、
うん、
終わってピッてやってみたらめっちゃ長くってお うってなったから、すごく印象に記憶に残っている回ではある。
そうだね、なんか普通にまあさ、もう4回5回くらい喋ったっけ。4回
ハワイは全まだ、ここまでで3回、
うん、3回だっけ。だけどやっぱさ出だしめっちゃ濃かったよね。
まあ全部濃い
んだ、まあ、全部濃いんだけど
基本長くなるから、
うん、
あの3回目、うん、3回目はもう長くなることが分かっていたから意識的にコンパクトに
そうだね、端折ったとこあるよね、
まとめていったところはあるけど、わりかし思い出ネタは長編になりがち、
うん、なりがち
だから、
うん、
まあうちらも話してて楽しいからそういうのもあるんだけど、う
ん、確かに
それがあって以降、
うん、
ちょいちょい、
うん、
まあ、内蔵のワンコーナー的には長編、
うん、
長編収録が出始めたなっていう気がするっていう意味で、
確かに
印象深い、まあ、純粋に思い出深い回だとやっぱり特別回、
うん、
2019年の
年末の
年末回とかはやっぱり印象深いけど、
そうだね、あれはちょっと普段と違うね感じで撮ったしね、
超絶長いっていう意味
で超絶長い
過去、
うん、
内蔵の中で過去最長、
うん、
っていう意味でもね、
うんうん、
あれだけど、うん、そういうのが印象深いかな、
うん、なるほどね、
ないんだねすべてが私の中に強く残っているっていうことでいいのかな。
すっと出てこないけど、やっぱ最初に言ったらもうあれかもしれない、最初の方に言ったさ古墳の話は結構やっぱり、
うん、そうね、
好きだからかな。
まああと、まあ、言っておくと、
うん、
古墳の話、うん、オープニングだけど、
そうあれオープニングだったよね、そういえばね、
本編ではないけどね
オープニング、
ちょっとその農業ネタのところで、
うん、
古墳は絡んできたけど、
うん、
でも別に古墳メインの話をしたわけではないからね、うん、
あれオープニングだったね、そういえば、
まあ、まあまあまあそんなところですか、
う
ん、
そうですね、
俺の方で引っ張ってきてるのは、
うん、
まあ始めた頃こうだったよねっていう話の絡みなんだけど、
うん
うん、特にその序盤第1回とか、うん、その辺のあたりがプロトタイプすぎてこの50回の前に聞き直したんだけどさ、
うん、
第1回とかを、
うん、
まずそもそもオープニングが違う、
あ違ったあれ
オープニングが違うっていうか、
うん、
その内蔵のスタートが今のその定例の形になってなくって、
うん、
今内蔵は最初にタイトルコールがあって、
うん、
その後あの音楽入って前置きがあってオープニングが始まっていくんだけど、
うん、
第1回だけは唯一初っ端から音楽が鳴るんだよね。
なるほど。
とか、
うん、
その一番最初のやつからいろいろ試行錯誤してやってきたなっていうのが感じるんだよね、
うん、
で特に序盤は俺もこの音声編集、
うん、
一からいろいろ調べながらやってるから、まあとにかく音のバランスが悪い
なんかね最初ねそういう話してたよね、
あの俺の声と歌の声のバランスもすごく悪いし、あとは BGM と声のバランスもやっぱり今の方がいいと思う、
うん、
っていう、あとその初期は使ってた機能が違うんだよね、
うん、
あの編集してるソフトは一緒なんだけど、
うん、
最初の時はもうとにかく始めようと思って始めたっていうのもあるけど、俺が今ほど丁寧に編集してなかったから、うん、あの人間が喋ってる間は BGM ちっちゃくしてっていう設定を使っていたから、
うん、
BGM が結構波があるっていうか、そう、人間が喋らなくなると、
うん、
BGM が大きくなったりとかがしていたから、
うん、
喋って黙って喋って黙ってみたいなのが細かな時に音がすごい不安定になりがちだったなって思ったのと、
うんうん、
あとね、序盤俺が声張ってる
声張ってた
、うん、俺がちょっとね頑張ろうとして喋ってる感じがすごくする、うん、
すごくする
今でこそもう本当にリビングでの雑談を垂れ流すっていうコンセプトに合うぐらいの、普通にちょっとこうなんていうの、まったりした話し方になってるんだけど、
張ってた
序盤はね俺張ってるわ
なんか
ちょっとこうやろう、やることやろうとして喋ってる感じがすごいする。
ちょっとちょっと違うかもだけど、ちょっと見を張ろうとしてる感じ
の、見を張ろうとしそう、あのなんていうの、しっかりやろうとしてる、
うんうん、なるほどね。あれ、私は、
私、
うん、
私はそんなに変わってないっちゃ変わってないかな
声のあれか、ちょっと 声がちっちゃかったかどうかくらい。
でも歌は今でもそんなに、
うん、
なんていうの、やっぱり俺の声の方が、うん、大きく入ってることの方が多いから。
そうだね、
歌の声もともとそんなに大きいわけでもないのに、
うん、
この話収録しながらだと考え、失言に気をつけてるんだろうね、こう考えながら話してる時とか特にこうトーンが落ち気味
なるほど
になってるから、
うん、
特に俺車で移動してる時に音声チェックすることが多いんだけど、
うん、
車で走りながらだとその車の音もあって、
うん、
歌の声が聞こえない時とか結構ある
なるほどね、
うん、
あ、そうだね、あんまり声張ら、普通に喋ってる時って声は張らないもんね。
今っていうか内蔵の時って話し方意識してる、それともあんまりしてない？ちょっとゆっくり話そうとか意識してる？
話し方自体は特に意識はしてない。ただやっぱ失言は気をつけようかなっていうのを時々働いてるなとは思うけど、
うん、
基本的に何も考えてない
だから、ま、俺は歌と話してることが多いからかもなんだけど、
うん、
今すげえ考えながら話してるなっていう時が、
うん、
まあ分かるっちゃ分かる
まあ、そうだね、
まあ、それもちょっと絡んでの話なんだけど
、うん、
歌の声は割と小さく入りがちだから、
うん、
最初の方の試行錯誤でその収録媒体を、
うん、
うちはもう1個の収録媒体でマイクを分けていないから、
うん、
媒体を歌寄りに置くっていうくだりがあったなって
そうだね、うん、もうなんかこれがデフォルトだから何も気になんなかったけどそうだったね。
基本歌寄りに置いて収録をするっていうのとかあったなって、
うん、そうだね、うん、
あとは初期の内蔵は、
うん、
初期の内蔵の伝統芸みたいな、
伝統芸、
時計が鳴る、
あれねあれね、時計ね、鳴らないように切ったよね
切った。1時間ごとに音楽が流れる時計を家で使っていたから、
うん、
そのメロディー機能を切った、
うん、切ったよね。でさ、切ってさ、次の日あたりだったかな、日が鳴らないよ鳴らないよってすごいしきりに言ってたよ。もうね、しばらく鳴らないよっつって
あの第1回第2回ぐらい連続で鳴ってんだよね、
鳴ってんね
っていうのがあったなって、
うん、確かに。
今時計の話をしてさっきの下りで思い出したんだけど、その歌の声が小さく入りがちっていう話で思い出したんだけど、
うん、
聞こえてなかったのが、 話題によって歌の声のトーンが全然違うからあこの人今楽しいんだなとかこの人この話題食いついてんだなっていうのがすごいわかる、
うん、素直なんで
声のトーンと声の入り方が全然違う、うん、
素直なんで。あとはなんかちゃんと真面目に聞いてる時、頭処理してる時は
そうだ、ね、
トーンが
下がる、ね、うん、結構
それはある。
そうだね、まあ、歌もともと普通に話してる時そんなにトーン高くテンション高く喋るっていう人でもないしね。
そうだね、
結構こうなんていうのこうとつとつとつ
つと淡々と
淡々とみたいな、
うん、まあそんなにテンションバカ高くは上げて喋ることはそうそうないよね。
バカ高くって新潟の方言かな、共通かな、
言われてみたら分かんないね。
まあ今普通に言ったから聞いてる人がもしかしたらんって思ったかも、だからちょっと触れただけなんだけどさ、
う
ん、
あでもそうだね、なんかバカ何々っていうのは結構方言っていうのは聞いたことあるようなないようなとてもって意味です、
まあ、そうだね。あとこれも初期の、うん、初期のなんだろうお約束、初期のお約束なんだけど、うん、あの訂正と謝罪のコーナーね
多かったね最初ね。
一応最初まだこう頑張ろうとしてたから、うん、こう間違った発言とか、うん、オープニングで次の時のオープニングとかで拾ってフォローしにかかってるんだけど、うん、もう途中からもうあまりに多すぎて諦めたもう普通にオープニングをやろうって思ってやってな、やらなくなったんだけど、初期はとにかくこう一応公共の場で間違ったこと言うとあれだからって思って言い間違いとか勘違いとかこまめに拾っていたんだけど、いいや
って諦めの境地だ、
もういいかなって、うん、あのまあ内蔵初期からのリスナーさんはもうご存知かとは思いますが、基本言い間違い勘違いをしょっちゅうしている番組なので、うん、その辺は最初にも断っている通り適度に聞き流しながらお楽しみください。
お楽しみください。
あとね、うん、あの俺の中でま、俺歌よりはポッドキャスト番組いろいろ聞いてるじゃん、
うん、
でポッドキャストってその一般の人がやってる番組もたくさん あるんだけど、
うん、
その俺の中でポッドキャスト初期回お約束みたいな、
うん、
初期あるあるみたいな話として認識してるものがあるんだけど、
うん、
内蔵も例によってその毛があって
あった、うん、
その辺を振り返っておくと、
うん、
あのね、台本がないことを強調する
なるほどね。
俺これねすごいポッドキャスト番組とか聞いてて、うん、俺はポッドキャスト番組聞くときはだいたい古い方から聞くのね、
うん、
第1回から普通にもう全部公開されてる番組であれば、
うん、
基本第1回から聞くのよ、
うんうん、
なんだけどこのパターンは多い、
多い、う
ん、まあ台本とかないんでその思いついたまま話してるんでとか、うん、打ち合わせとかやってないんで、うん、みたいなのをやたら強調しがちっていうのを俺の中では思ってるんだけど、うん、我々も強調してる、
うん、例に漏れず
例に漏れず台本とかは作らないで、まあ、行き当たりばったり喋ってるんで、うん、みたいなことを言ってて、うん、なんかこう予防線だよ ね
みんなね最初は不安だからね予防線大事だよ、
うん、内蔵も例に漏れずっていう、う
ん、やってた。
あと喋ってて、
うん、
こんな感じでいいのかなっていう謎の確認をするなんか どうですかね、ちゃんとできてますかねみたいな、うん、こんな感じでいいのかなみたいな、
うん、
まあ初回だしこんなもんでみたいなやつはを言う番組は、
うんうん、
結構あるぞって思ってて、
うん、
内蔵も言ってる
分かってるのにやってる
まあ言いがちだよね、
うん、だってやっぱり初めだしよくわからないままっていうかね、 初めてやることに対して不安ってやっぱ絶対あるじゃない皆さん。それを少しでも和らげようとして生まれるのが予防線です。
でもまあ自分たちもそうだから、うん、もう堂々と言えるんだけど、うん、俺でもそうは言ってもやや膨らんでしまって抑えきれなかった自意識だと思うよ
しょうがないよ、人間は自意識の塊だよ
聞いてる方はそこまでね、
うん、
あの別に初回がたどたどしいのは普通だし、うん、そこまで言うほどね、うん、あの話してる側が気にしてるほど、うん、話してる側が気にしてるところは気にしてないことも結構あると思ってるから、うん、自意識だね
自意識によって文化は生まれるんだ。
人間は自意識とともに生きてる。
そうそうそう、自意識大事だよ。
あとありがちなのが、うん、収録のこととか、
うん、
配信のこととかの話をしがち、うん、
どういうこと？
ね、
うん、
うちらで言えばうちらがしてた話としては、うん、アンカーで配信してるんですけどとか、
はい、なるほど、
アンカーさんのアプリを使ってやってるんですけど、
うん、
みたいなのとか、うん、編集はなんうち編集のソフトについて多分触れたことはなかったような気もするけど、うん、でも編集こうしてますとか、
うん、
今回はリモートで収録していますとかね、うん、よく聞くんだよまあ断っておかなきゃいけないことっちゃ断っておかなきゃいけないことだからあれなんだけど、
うん、
その自分たちの番組がどういう風に収録して、
うん、
どういう風に配信してるかみたいなこと、うん、ポッドキャスト初期で言いがち
言いがち
言いがち我々も言ってる
言ってただ
からあのとてもじゃないけど、
うん、
あの自分たちがやってないこと、
うん、
自分たちがやってるわけじゃないことでそんな偉そうなことは言える立場じゃないから、
うん、
自分たちもやらかしてるネタに絞って言ってるけど、
うん、
まあやりがち、
やりがち、
うちらもやってる、
やってるしょうがない、ね、きっとみんなが通る道だ。
そうだからさっきも言った話でもあるけど、あとは、
うん、
特にその初期の時って、
うん、
音声とか、
うん、
音量とかがいろいろとこう難を抱えていることが多い、
うん、
音声の BGM の音量がちょっとうまくいってなかったりとか、
うん、
声のバランスがとか、
うん、
ありがち、
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 ありがち。
そうで、まあ、うちの番組もそうなんだけど、
うん、
ポッドキャストを古い方から聞く派の人、
うん、
そういうリスナーさんに対してだと結構そういうのってあれなんだよね、そのなんて言うんだろう、俺はそこまでではないけど、
うん、
俺は割と内容で聞き続けるかどうか決める方ではあるんだけど、
うん、
やっぱり音質が良くないともうそれだけで聞かなかったりっていう方もいらっしゃるっていう話はちょいちょい耳にしていて、
うん、
でもみんなこう改善していった場合でも、
うん、
最新回では結構良くなってるのが、
うん、
第1回とかだとすごく音質が悪かったりとかっていうのを抱えてる番組さんはいろいろあるみたいで、
うん、
内蔵もやっぱり序盤は BGM とのバランスちょっと悪かったり、まあ、
うん、
内蔵はねそんなにじゃあ今すごくいいのかって言われると劇的に改善はしていないんだけど、
うん、
それは言ってもでもやっぱり序盤の方が編集等々拙いから、
うん、
収録等々ね拙いから、その最初の方から聞いてもらえたんだけどその辺で音とかいろいろ良くなくって、
うん、
聞き続けてもらえないみたいなのは、
うん、
まああるのかもしれないんだけど ね、
まあ、内容も大事だけどやっぱり耳に入る音がこう心地いいもしくは許容できるできないって、この境は結構大事だと思う。
思うよね、
やっぱり、
うん、まあ、そう特に音声だけの媒体だから、
うん、
これは
そうそうそう、やっぱね皆さんこうやっ っぱ最初は手探りだろうからだんだん改善していくっていうのはもちろん、ね、あるから、やっぱり第1回だけ聞いてうんって 音だけでね、音質だけでうんって思われるのはちょっと切ないなとは思うけど、
まあね、でも、うん、そうなんだよね、うん、実際にそれを理由、よっぽどひどくない限りそれを理由に聞くのをやめることはないけど、
うん、
やっぱり聞いてて音質が引っかかる時とかはあるから、
うん
うん、やっぱ大きい要素ではあるんだなって。
そうだね、うん、合う合わないも人によりけりだしね。
内蔵が今後どれくらいその例えば高い機材を買ってみたいな風にしていくかは正直わかんないけど、
うん、
まあやれる範囲のことはね、
うん、
やりながらなるべくこう心地よく聞いていただけるような感じにしていきたいかなとは、まあ、思っている、
うん、
ね、
うん、
っていうところで、
うん、
結構喋ってきたけど、
ね、うん、
とりあえずそれぐらいかな。
そうだね、
まあ、うん、そうだね、うん、
なんだかんだでこの半年面白かったね、語ってきたし。
まあね、うん、そもそも始めた理由にもあったけど、うん、歌と子育てとか、
うん、
そのやらなきゃいけない家庭のこと、
うん、
以外での話す時間が増えたっていうのはあるかな、
うん、
だいたい夜遅くにかけての収録になっててその辺はまああるけど、
うん、
もう、うん、
ね、
俺もこの収録と編集がなければもう少し仕事のやりくり余裕が出るのにって思う時もあるけど、
うん、
まあまあでも ね、なんだかんだ、
うん
うん、さっきの話じゃないけど思い出話をして懐かしくなったりもしてるし、
ね、
うん、
旅行に行きたいとか ね、
うん、ね、まあまあここまで、まあ、やってきて、まあ、なんだかんだ充実してたし、
うん、
まあ、今後もまあとりあえず続けていこうかなっていうのは思いつつ、
うん、
まあ、引き続きやっていきましょうか。
そうですね、
とりあえず言うのは言った。
言った。
うん、
大丈夫。
即答。
もう40分超えてた。
いや、俺は大体それぐらいだと思って喋ってたけど、
まあね、
大体なんだかんだ言っても普段ぐらいのサイズにはなるだろうなって思いながら喋ってたからあれだけど、
うん、
まあまあ、じゃあひとまずは特別回50回を振り返る、
うん、振り返る
本編はこんなところで。
はい、
OK にしましょうかね。
そうですね、
はい、ということでこのコーナーこれでおしまい。
おしまい。
始まったのが半年前、11月じゃん、うん、内蔵って。
そうだね、
半年でなんか変わった？半年での変化、
歌的に
、まあ、内蔵絡みでもいいし、うん、内蔵絡まなくてもいいけど、
内蔵絡みだと、まあ本編でもちょっと話したけど、ちょっと考えながら話すようになったかなっていうのはある。
あ、内蔵で、
うん、基本的に脊髄反射で喋るから。
そうだね、
何も考えてないから自分が言った内容とかポーンって抜けたりするんだけど、
うん、
内蔵に関してはやっぱり聞いてくださる方がいらっしゃるっていうのを前提だから、
うん、
やっぱり多少は頭を使ってるなっていうのはある。
いいことだ。ぜひ俺にも分かりやすく話していただきたい。
そこは頭空っぽじゃないとちょっと
そんな夢詰め込めるみたいに言われて
もメリハリ生活だとやっぱちょっと、ま、子供関係で楽になった部分と手がかかり始めた部分と、
そうだね、
うん、
半年で火が一段と伸びたかな。
伸びたね。すごく頼りになるようになった。
お風呂一人で入れるようになったしね。
あれすごいよね、うん、自分で一人で入るって言って、ね、入ってくし。
そうだね、
うん、なんかそれ見てこの間フーも一人で入るって言うから酒にちょっと入れて、で洗い全部洗い終わる前にヒーとミーと突撃したんだけど、いやこの子ももう一人で入りたがるんだと思って。
そうだね、フーはやっぱりヒーを見て育ってるから、
うん、
こう自分でやってみたいっていうステップが早いね。
早い、
うん、
もちろんまだちゃんと一人で洗わないからちゃんと仕上げねって言ってやったけど、いやにしても3歳児で本当に一人で入ってったからすごいなと思って。
まあヒーと同じことがやりたいっていうのも、
うん、
まああるんだろうけどね。
ね、
うん、
アッキーは？
俺は内蔵絡みだと、
うん、
まだまだできてない時はいっぱい聞いててあるんだけど、
うん、
不要な接続詞とか言葉を、
うん
うん、始めた頃よりは減らせるようになってきてるとは思う、
うんうん、
話し方としてね。俺自分で自覚はあるけどなかなか直せなくって、自分でそういうふうに思ってるのが、
うん、
言葉の余白を全部埋めようとするんだよね俺は。
そうだね。
それを直したいなって思ってて、
うん、
で実際自分が話してるのを聞く機会をこれを通して作って、
うん、
あこういう話し方なんだなとか、聞く側で聞いてるとここ気になるなみたいなところを直すきっかけにしてるっていうのも、まあ、やってる中で一つあるんだけど、
うん、
まあそのであの系の言葉、
うん、
で間に入れていくような感じ、今のでもそうなんだけど、
うん、
そういうところを、まあ、減らしたいなとは思っていて、
うん、
最初よりは減ってきてるっていうか、無駄な言葉、無駄に隙間を埋める言葉は減ったかなとは思うかな、
うん、なるほどね。
でについては、
うん、
ヒーの口癖にもなっちゃってるんだよ
ね。そうだね。
なんとかなんとかで、なんとかなんとかなんとかで、なんとかなんとかなんとかでっていう風に、うん、あれ多分俺の影響だと思うんだよね、うん、ってなるぐらい俺はこの言葉言葉の間でも何らかのワードを、
うん、
入れてしまう癖があるので、
うん、
それがでも多少は改善してきたかなとは思っているのと、
うん、
あとこれもまだまだ治ってないというか出ちゃう時はたくさんあるんだけど、早口でバーって情報を喋る癖、
うんうんうん、そうだね、
あるから、そこなるべくこう聞き手のことを意識した喋り方ができるように、喋ってるテンションとかトーン自体は別に本当にまったり雑談してる時と変わらないんだけど、
うん、
ただその聞き手が一応いるっていうのは意識して喋ってるから、
うん、
なるべく聞き取りやすいように喋ろうっていう風なのはちょっと心がけて、多少は改善されてきてるかなとは思うかな。
そうだね。
ちなみにこれが全部吹っ飛んだのが、
うん、
この間のインスタライブ、
うん、
収録で内蔵でだったらだいぶできるようになってきたんだけど、
うん、
ライブ配信で直で視聴者の方がいて、
うん、
しかも話す内容が多いっていう、インスタライブだと結構昔の話し方に戻ってたなって思って、
うん、
この前 Q&A 回の音声も載せたけど、
うん、
あれ聞いててうわめっちゃ早口って
思ったから、まあ、あれの場合ね1時間っていう時間制限もある中でやっぱ焦っちゃうよね、
まあ、時間制限もあるし、うん、ちょっとこっちがこうテンションとかトーンとか高めに保っていって、うん、こう引き込んでいきたいっていうのもなくはないんだけど、うん、にしても結構ババババババババって喋ってたなって、
うんうん、
思うかな。
確かに。
あとは割と日常生活で、
うん、
トークテーマのネタを探すようにはなったかな、うん、この半年で。だいぶなんかあった時にあこれ内蔵でいけそうとか、
うん、
そういうのは増えたかな。
なるほどね。
あとじゃあ最後にこれだけ、じゃあ100回に向けて、
うんうん、
どうしていこっか
ね
っていう部分、まあでも今日話してみて、
うん、
いくつかまた新しく試せそうなことは出てきたから、それはやってみようかね、
うん、
あの歴史系のネタを作ってみたりとか、
うん、
歌の仕事、
うん、
ネタを作ったりとか、雑貨屋さんもそうだけどさ、うん、居酒屋ネタもできないの？
居酒屋ネタね、
居酒屋もだって長いじゃん。
そうだね、
長かったじゃん。
大学の4年間ほぼ
ほぼ
やってたからね、まあ、思い出しつつ何かあれば語ってみようかな。
その業界のことでもいいし、その仕事でのことでもいいしね、
うん、
その辺の話、お仕事ネタとしてはあるかもね、
うんうん、
あとは歴史もそうだけど、ジャンルがねさらにバリエーション出していけるといいのかなとは思うけど、
ね、
本編でも言った通り一応同じジャンルのネタが2回は続かないように、
うん、
っていうのは心がけているから、ジャンルは多ければそれだけ散らばる、
うん、
散らばりやすくなるからね。
うちらってあんまり時事ネタは話さないからね。
時事ネタはオープニングに出るかどうかぐらいだ ね
基本的にやっぱりこう家庭内で話題は完結してる方だなとは。
ああ、その世間の動きみたいな部分はあんまり出してないね。
ね、
うん、
まあそこはね、若干内蔵のカラーじゃなくなっちゃうかなって気はするから。
まあね。
うん、
結局世間のネタ、時事ネタとかになってくると、
うん、
じゃあそれについて私はこう思いますみたいなところに触れないと膨らまないっていうか、
うん
うん、
そうだよね
っていうのがあるから、うん、まあその辺はちょっと難しい部分っていうか、うん、なんて言うんだろう、こう内蔵の短い限られた中で、
うん、
語弊なくそういう時事問題に関する考えとか感想とかを伝えられるかなっていうのもちょっとある。
確かに、
こうそういうつもりで言ったんじゃないけどっていうところまでカバーしきれないかもなって、
うん、
でそれがそういうつもりで言ったんじゃないけどそういう風に取られてしまったが、
うん、
マイナスの方向で行っちゃうとちょっと悲しいかなって思ったりもするかな、
う
ん、
そうだね、
うん、
考え方ってやっぱ人それぞれ千差万別だから、
あ、まあそうだね、
うん、
こうそれに対してこういう風に思うっていうそのリスナーさんごとの考えの違いももちろんあるしね、うんうん、
ね、やっぱり自分の意見も大事にしたいけど違う意見も大事にしたいなとは思うし、
そうそうそう、
それでなんかね語るのもリビングの雑談ではないなっていう気はまあするよね、う
ん、まあ、リビングの雑談じゃ雑談なのかもしれないんだけど、うん、そのいろんな考え方があるからねっていうのが、うん、 聞く側である我々がそう思うならいいんだけど、うん、これに関しては我々発信する側だから、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
必ずしもリスナーさん皆さんがそうかは分からないし、うん、そう頭では思っていても、もしかしたらその聞く内容によっては気分を害されることもあるかもなって思うと、
うん、
時事ネタって取り扱いが難しいものだなとは思うのと、
そうだ、ね、
話してる時は最新の話題かもしれないんだけど、うん、ちょっと時差ができるともう古い話題になっちゃうっていう新鮮さが失われやすい、
確かに、
っていうのもちょっとある。
今はね、情報のスピード感半端ないからね。
結構その視聴数、
うん、
視聴ではないか、まあ聞いてもらってる数を見ていると、
うん、
皆さんが皆さん配信されて即聞いてるわけではなくって、うんうん、タイムラグがあって少ししてから聞かれてる方もやっぱりいらっしゃるから、
うん、
そう考えるとね、ちょっとその辺の話題の扱い方はあるよね、
う
ん、
そうだね。
あとはあえて時事ネタに走らなくても、うん、今のところトークテーマには困ってないっていうのもある、正直
そうだね、
うん、いろいろなシリーズものも生まれているしね、
うん、それこそ子供なんで毎日面白いことやってるしね。
あ、まあそれもあるね成長していってるからね、
うん、
ちょっとずつちょっとずつやることも変わっていってるから、うん、話すネタもまあありつつっていう感じではあるかな、
ね、うん、そうだね、う
ん、まあなんだかんだで普通の回と同じくらいのボリュームになってきてるから、うん、ひとまずこんなところで50回記念会終わりにしていきましょうか。
そうですね、
うん、じゃあこれからも一応配信ペースは変わらず、
うん、
月木配信週2回で引き続き、
うん、
最初の1年は少なくともそれで頑張っていこうって決めたので、ちょうどそれ1年経ったぐらいでほぼ100回ぐらいになると思うから、
そうだね、うん、
まあ、100回の時にまた配信ペースとかどうするかっていうのを検討する可能性はもちろんあるんだけど、
うん、
ひとまず100回まではこのペースでやっていけたらというふうに思ってますし、こうして聞いていただけるリスナーさんが、まあ、自分たちが楽しくてやってるっていうのも事実だけど、でも聞いてくださる方がいらっしゃるから頑張れてるっていうのもまた間違いなく事実、うん、とても大きい部分を占めているので、よかったら今後とも引き続きお付き合いのほどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつも聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そんな感じで、
はい、
いいっすかね。
OK です。
はい、ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
っていう定型文もできたよね。
確かにね
その話もちょっとしようと思ってたんだけどこういう定型の部分がテンプレが生まれたね、
うん、生まれたね。
最初の頃はなかったからね,
ね、
いつの間にかこういうテンプレが生まれたね、
うん、そうだ。
はい、ということで今回もこれでおしまい。
おしまい。うちぐだでは皆さんからのご感想やご質問を募集しています。
うちぐだのツイッターアカウントがありますので、 DM もしくはアカウントに貼ってあるリスナーさん用のフォームから気軽にお送りください。ツイッターアカウントは
@ucshiguda_radio
@ucshiguda_radio となっております。
ツイッターをやっていない方でもアクセスしてフォームへジャンプすることができますので、よかったら一度検索してみてください。
お便り待ってます。ではでは、
また聞いてね。
うちぐだ。